おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
今週、この一週だけ、あえて大きいテーマを構えずに、
はい、
ささやかな日常の話をして、おります。
はい。
何の話がいいかな。これ、俺、ものすごく感動したんだけど。
はい。
エッセイの天才であるところの向田邦子さんが、
はい。
お書きになって。これ、読売新聞朝刊編集手帳です。2021年7月5日の日付がございますが、ついこの間。中央線の車中、脚本家の向田邦子さんは、夕暮れの景色を眺めていた。と、アパートの窓に男の姿と隣に、信じられない動物の姿を見た。あまりの意外さに、彼女は息を呑んだが、車中の人は、誰も気がつかない、
うん、
一体向田さんが腰を抜かすほど驚いた男とその横にいた生き物とは何か。
え、
これエッセイにある。もう読んだ時俺もびっくりしたもん。向田邦子さんがお勤めに行くために中央線でいいのかな、中央線でいいかな、間違えたらごめんなさいね。とにかく電車に乗ってた、
はい、
中野駅なんですよ、ね、
じゃあ中央線かな、
中央線でしょ、
はい、
乗ってた、みんな見てんですよ、それを、
うん。
で、中野の住宅街が窓外に広がってて、昔風、昭和だから、洗濯干し台が電車側に向かって並んでた。
はい、はい、はい。
それを、向田邦子さん、若き日の向田邦子さんが見てた。
うん、
ぼーっと。何十人も同じ方向向いてんですよ、
うん。
向田さんが見た光景は何か。涼んでいる人がいたのよ。夕方なのかな。
はい、
暑くてたまらず、
はい、
その夕涼みしているランニングかなんか来た男の人が肩組んでたのがライオンだったの。
え、
それを彼女がエッセイに書いたのよ。
向田さんのエッセイですから、
うん、
何か軽やかなオチがあるってことですか。
まあまあオチはあります。
ライオン、え、なんだ。
ライオンも静かにその男の人にこう肩寄せて夕暮れの風に吹かれてるんです。
え、何？
みんな見てるんですよ。誰も驚かない、
うん。
中野の洗濯物を干す干し台の上に夕涼みしてる男の横にライオンが座ってるんです。暑いやなっていう感じで。
はい。
それで誰も驚かないことに向田さん驚きながら悲鳴を上げることができない、
うん、
人間ってそのあまりにも異質なものを日常の中に見つめると見ないのな、
はい、
で向田邦子さん間違いなくライオンだって言うわけ、エッセイに書いて、
うん、
だけど誰も信じてくれない、
はい、
でこのエッセイを、ごめんなさい、これタイトルが違ってた、このエッセイのタイトルは新宿のライオンだ、
はい、
で講談社の眠る杯というエッセイ集に掲載して
る、はい、
で目撃してエッセイに書いて、その目撃から20年の歳月を経て、なんとそれは私ですって名乗り出た人がいたんだ、
はい、
サーカス関係の人だったんだって。
それで、
その倒産かなんかしたんでしょうね、サーカス団が。それでその動物園に引き取る引き取らないの話とか、引き取り手がなかった場合は虐殺みたいなことを、それでその人が自分の新宿中野方面のアパートに押し入れに、ライオンをかくまってたんだって。
じゃあ本当のライオンではあったんですね。
でそいつがやっぱ暑いから、新宿の夏は押し入れの中でって言ってんだって、
うん、
それでもう哀れだったんで、来いよって言った、物干し台の上に出して二人でしばらく肩組んで夕暮れの風に暮れなずむ街の光と影の中肩組んです
ごい光景ですね。
これかな、覚えておけよ、これが人間だよ。人間って偉そうにしてるけど、何十両とつながっている新宿中野方面の列車に乗った全員この光景を見てるのよ。
うん、
気づいたのは向田邦子さん一人、
うん、
後の人たちは気づかない、
はい、
なんで気づかないか、そんなことあるはずがないから、 人間は見ていたって思うんじゃないのよ、
はい、
いないと思ったら見えないのよ、
うん、
かな面白いだろこれ人間っていうのが、
はいはい、
アメリカから鉄の船で黒船がやってきたじゃん、
はい、
あれ江戸の市民の中で見えない人がいたんだってね。
見ないようにしたんですか。
船って戦国船じゃん、
はい、
煙吐いて鉄板でできてるっていう船を初めて見た人たちには見えないんだって。そこにペリーの船がって言ってもどこどこって探して
る。本当ですか。
あんまり信じられないよな。見るってことは学習なのよ、
うん、
あ、もっと決定的なことを教えてやろうか、
はい、
俺それがあったから向田さんのあのあれなんだよ、あの分かるようになったんだ。アラハーの土手でやってた金八先生ってあったじゃん、うん、あれやってたら鉄橋の下にお亡くなりになった男性が下がってたのよ。
え、またそれ違う方向に話いきそうなんですけど怖い。
あ、うわ、時間いっぱい。ちょっと明日ゆっくり。
明日、はい。
うんうんうん。この続きまた明日、マネタの上で。